まあ、今日はですね、先ほど読んでいただきましたメッセージからいつもの通り3つの点からですね、御言葉を取り継ぎたいと思うんですけども、まず一つはですね、神の価値観を知る、このことがとても大切であるということですね。神の価値観を知る。今日イエス様はこの先ほど中島兄弟に読んでいただいたこの箇所で2つのお話をされました。一つはこの結婚の披露宴に招かれた時には神座に座ってはいけませんと、末席に座りなさいということですね。もう一つは人々に食事を振る舞おうとする場合、お金持ちとか身分の高い人ではなく、むしろ貧しい人、体の不自由な人を招きなさい、そういう話ですね。皆さん、これは単に謙遜でに行きなさいとか、また慈善事業をしなさいということではありません。私たち読む人に、あなたはどういう価値観で生きていますか、神の価値観で生きていますかということが問われているんですね。皆さん、ちょっと考えてください。結婚式にね、披露宴に招かれた場合、神座に座りたいと思わせる価値観、つまり偉い人に見られたいという、この世の価値観に支配されて生きているか、それとも一番末席であってもそこに喜んで座ろうと思える神の価値観に生かされているかということですね。ところで聖書の方を見たらですね、このルカの福音書の前にはですね、1節から6節において、イエス様が水腫を患った患者を癒されたという話が出てまいりますね。イエス様はその患者さんを癒された。でその時にイエス様に敵対するパリサイ人のグループがですね、イエス様が彼を癒すかどうかじっと睨むようにですね、見つめていたんですね。でもしその癒したらですね、それは安息日だから癒してはならないというですね、この働いてはいけないというこの立法に違反するということで、それを口実にイエス様をやっつけようと思っていたんですね。もし彼らがですね、少しでも神様の価値観に生きていたならば、この目の前の患者さんがどんなに辛い思いをしていたか、苦しんでいるか、そのことに思いを馳せてですね、1分1秒でも早くイエス様に癒されてほしいと願うはずでしょう、本当はね。そうしないで、そういうもう患者なんかどうでもええと、このイエスをやっつけたいというね、思いだけで生きていた。このような価値観、自分たちよりもイエスキリストの方が崇められる世の中でね、人々の人気がイエスに集まる、私たちに集まってこないという、そういう価値観で生きていたからそうなるわけですね。ローマ人の手紙12章15節にこういう見言葉があります。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい。素晴らしい見言葉ですね。皆さん、私たちは泣く人とね、その辛さ苦しさを察して泣くことができるでしょうけども、喜ぶ人と心から喜ぶことができるでしょうか。難しいですね。どうしても私たちにはね、妬みとか羨ましいなという思いが出ててですね、人がうまくいけば妬んで、失敗すると密かに北斗エムというのが偽らなる私たち人間の姿ではないでしょうか。でも神様の価値観、どの人も神様から愛されて尊い命が溢れている、最高の神様がその人一人一人を祝福してくださっているんだという、そういう価値観があればですね、自分がどうであれ、人がどうであれ、ね、そんなことに一喜一憂しない、末席に、たとえ自分が末席に座って、人々から見下されて、馬鹿にされても、そんなことは何ら気にならない。むしろ、今目の前にいる人のために、自分が何をすべきか、どのように行動すればいいかを、考えていけるんですね。それが神の価値観に生かされるということですね。もちろん皆さん八方美人になってね、全ての人から愛されよう、尊敬されようと思っても、それは土台無理な話です。そんなことは全く必要ありません。大切なことはいつもイエス様ならこの場合どうされるか、どう思われるか、 そのことを本当に中心に、生きていればですね、人からどう思われようとどうでもよくなるんですね。人が怖くなります。たとえ人からいろんな批判や誤解を受けたとしても、イエス様はちゃんと私のことをご存知だ、その信仰に立って歩んでいくことができるわけですね。そのことがまず大切ですね。そして次に覚えなければならないことは、そうやって神様の価値観に生かされる人は本当に自由になれるということですね。自由になれる。この自由ということを言い換えますと、一切のことにこだわらないということですね。12節から13節でイエス様はですね、この食事を振り舞うときにどういう人を招くのかということについてお話しされてますね。金持ちとか有名人とかではなく、世間から見捨てられたような人、誰も顧みないような、身も富めないような貧しい人、そしてお返しができない人を招きなさいとおっしゃいました。皆さん、私たちはね、何か自分がね、何万円も払ったですよ、どっかのレストランに招くときね、ちょっとでもなんかね、この有名人を招きたい気持ちはどっかにあるんじゃないでしょうか。例えば有名なね、企業家とかですね、有名な、ね、芸能人とかですね、国会議員とか、そういう人を招いたら、自分はこんな人を招くことができたんだって自慢できてですね、箔がつく、ね、そうではない。そこにはそういう考え方自体がとらわれているんだと、もっと自由になりなさいとおっしゃるんですね。お返しのできない貧しい人、体の不自由な人々を招いたらどうなるか。それはお返しをしてもらえない分、天国で神様から十分な報いが与えられるんだということをイエス様おっしゃってますね。でもここを読んで皆さんどうでしょうか。報いを期待してね、それで良い行いに励むというのはどうでしょうかね。表面的にはね、私はいかにも親切な人間ですとね、素晴らしい人間ですと装いながら、心の中ではこれだったらもっと神様であったと、自分はね報われるんだ、いろんなものはもらえるんだと思ってね、やったらそれ偽善者でしょ。偽善者、そうじゃないですね。私は別に偽善者になることをイエス様は求めていらっしゃらないわけですね。そうじゃないですね。イエス様がここで言いたかったことは、もう私たちクリスチャンはすでに救われて、命に生かされ、恵みをいっぱい受けて、もう報いが約束されているんですね。だから今度は少しでも貧しい人、お返しができない人々のために自由に喜んで使えていこう、そういう姿勢で生きていきなさいということですね。ところで皆さんね、ちょっとお尋ねしますけども、人生というのはどっからどこまでだと思います？人生。そういうと皆さんね、ほとんどの人はね、いや、佐田先生、おぎゃーと生まれてから亡くなるまででしょうと思われると思うんですね。そうではないでしょうかね。人生、いや、さあさあそうですよと。しかしね、本当はそうではないんですね。おぎゃーと生まれてから亡くなるまでの人生は、いわば人生の半分なんです。半分しか生きていないんですね。人間は、人間である以上ですね、どんな人にも生まれながら永遠という、この世の人生よりもはるかに長い人生が、最初から与えられているんです。そして誰もそこから逃れることはできないんです。ですから人生はこの世の人生に永遠という人生をプラスしたトータルで見ていく必要があるんですね。皆さんどうでしょうか。この世の今の自分が生かされているこの自分の人生だけを見ていてはね、嫌なことがある、苦しいことがある、辛いことがある、もう嫌だなと思う。しかし永遠、その後にはもっと素晴らしい永遠の世界があるんだということで見たらどうでしょうか。ですから皆さん、それが聖書が教えている誠の人生ですね。ですから永遠に神から離された死の世界で苦しみながら生きるのか、それとも神様の愛と命に生かされる祝福された世界で永遠に生きるのか、二つに一つですね。 クリスチャンはこの永遠の人生を信じていますから、この世の人生から自由になれるんですね。先ほど月刊賛美歌歌いつつ歩まん、ね、歌いました。私の大好きな賛美歌の一つですけどね、歌いつつ歩まん、ハレルヤハレルヤ、歌いつつ歩まん、ね、という、まあのね、あとちょっと忘れましたけどですね、ね、あの歌ですね、ね、なんで歌いつつ歩めるんですか。この世の中だけを見たらいろんな苦しみがある、辛いことがあるでしょ。とても歌いつつ生きることはできない、そうじゃないんですね。永遠に祝福されている、そのこと、そこに身を留めていくときにね、今の状態がどんなに苦しくても歌いながら賛美しながら心から喜びながら生きていくことができるんですね。それが私たち一人一人に与えられた誠の人生なんですよ。そこに身を向けなければ、永遠のが約束されているクリスチャンがですね、そこに身を向けないでですね、この世のことばっかりですね、身を向けていったらもう本当にそれはつまらん人生になってしまうんですね。ですから私たちにとってはこの世の成功とか失敗、あるいは役に立つとか立たないとか、もうそういうことはどうでもいいことですね。で、そのことに気づかされた時にね、実はこれまで自分の目には邪魔者、邪魔な存在だとしか見えなかったものが、実は自分を生かすために神様が備えてくださった尊いものであるということが見えてくるんですね。これが大事です。例えば皆さんね、受験を失敗した、入学試験に落ちた、これは本当にご本人にとってとても辛いことですね。もうそういうのは邪魔者としか思いません。しかしね、もっと違った自由な見方をこうしますとですね、自分が落ちたということは少なくとも誰か一人は合格できたということですね。もしかすると皆さんね、自分の代わりに合格した人がその大学で学ぶことによってめきめき才能を伸ばしてですね、社会に出てから素晴らしい働きをして多くの人々を助けるようになるかもわかりません。もしそうなったらね、皆さん、自分が不合格になったということが結果的に多くの人が助けられるきっかけを作ったということですね。そういう意味からすれば、受験に落ちたということも決して無駄ではないんですね。十分に意味のあることなんですね。そのような見方が自由な神様の見方なんですね。ですから皆さん、弱くなる、貧しくなる、乏しくなる、これらはこの世の価値観で見ている限り恐ろしいし悩ましいものであり続きます。しかし神様の見方で見るとそうじゃない。ローマ人への手紙8章28節に、神が全てのことが共に働いて益となるようにしてくださるという有名な御言葉がありますけどですね、弱さ、貧しさ、乏しさも全てを神様が益としてくださるんだということですね。そしてそのことが分かってきますとですね、その私たちは弱いからこそ、むしろ弱いからこそキリストの力に覆われることができて強くされるんだという、このクリスチャンの人生の真骨頂、真髄が分かってくるんですね。ですから肉体的な弱さ、能力的な弱さ、いろんな弱さは決して弱さに終わるんじゃなくて、キリストの力が現れる素晴らしい機会であるわけですね。ただそこには信仰が必要です。私たちが御言葉に目を向けないで、ね、自分のことばかりに目を向けておったらですね、そういう弱さ、貧しさ、乏しさは苦しいこと、悩ましいことであり続きます。神様がいる、そこに目を留めてください。そして3つ目、最後に覚えたいクリスチャンの生き方はですね、そうやってお返しができない弱い人々と共に生きていく、一緒に生きていくということですね。 私はこれこそ実は天国生活をするための訓練だと思っています。皆さん、ここにはね、私とほぼ同年配の方々、またそれ以上の方々がおられますね。どうしても年を取るとですね、動きが鈍くなったり、その体が弱くなったり、頭のね、働きが遅くなったりしますね。私も66歳になりましたから、あ、ここが悪いとか、そこが痛いとかですね、そういう言いたくなる気持ちよくわかります。でもね、皆さん思うんですよ。人間年を取ってだんだん動きが鈍くなる、弱くなるということは、実は私たちが天国で生活するために訓練されていることなんじゃないかなと思うんですね。もしかしますとね、天国というところは元気な人、何でもこうテキパキとスムーズにね、素早くこなせる人にとってはイライラするほどの超スローペースな、ところであるかもわかりません。まあ、もちろんそんなことは聖書には何も書かれておりません。私のあくまでも個人的な、こう想像ですね。けども、まあ先のものが後になるとか、高いものが低くされ、低いものが高くされる、まあ、そういう教えからしますと、世にいる間は遅くていつもビリだったとか、何をやってもダメだったとか、みんなからそうやって見下されていた人に、天国ではみんながその人に合わせるから、その人が一番になるということかもわかりません。まあ、皆さん、天国生活についてはいろんな解釈があるでしょうか。少なくともね、弱い人、遅くてついていけない人が見せられるならば、そこは決して天国ではないと私は思いますね。遅いとか早いとか、力があるとかないとか、そんなことは一切関係ありません。例えば皆さん、天国でね、まあ、こんなことはありませんけどですね、例えばです、天国で非常に落ち込んでいる人が今いるとしましょう。落ち込んでいる人、私は無能で本当にダメな人間です、全く何もできません、そういう落ち込んでいる人がいるとしてね、天国ではそういう人が励まされ、力が与えられ、乗り越えていけるんですね。一つの証を紹介しましょう。アメリカのオレゴン州のある教会にロン・メルという牧師がいらっしゃいます。で、そのロン・メル先生があるときですね、どうしようもないほど深く落ち込んだ状態がしばらく続いたんですね。ある日曜日の礼拝が終わった後、彼はね、さっさと牧師室の中に入ってね、中から鍵を閉めてしまいました。一人塞ぎ込んでしまったんですね。ああ、今日も全く力のない、恵まれない説教を語ってしまった、私は良い説教者ではない、それだけ説教だけじゃなくて人の世話もできない、教会を管理することもできない、私はダメな人間だ。彼はそういうふうに自分がひどく無能に思われてきて絶望してしまったんですね。椅子から立ち上がることもできませんでした。私もそういう経験ありますけどですね。ところが、そうちょうどそういう時ですね、誰かが牧師室のドアをコンコンとノックしました。最初彼は無視しましたね、もうほっとこうと。しかしコンコンコンコンとね、この音が続くんですね。もうあれですね、もうしゃないなと思ってですね、彼はもう立ち上がってむつーっとした顔をしてね、ドアをガチャッと開けました。するとね、まあ、そんな顔して私は全くそんな顔している時あるかわかりませんけど、そういう時は皆さん許してくださいね。ね、ドア開けました。すると、ね、そこに若いご夫妻が立っていたんですね。若い夫婦が立っておりました。するとその夫の方がね、メル先生、私はあなたが主に忠実な方なので相談に上がりました。お恥ずかしい話ですが、私たちは結婚生活に深く絶望しておりまして、もう諦めようと考えています。最後に先生に相談に乗っていただきたく来ました。私たちには神様が見えないのですと。 深刻な相談でした。メス先生はそれを聞いたときこう言いました。諦めるだって？諦めるのそんなん簡単、そんなことは簡単なことだ。でも神様はあなた方のことを決して諦めないよ。絶対に神様は君たちが乗り越えられるようにしてくださるから、さあ今祈ろう。気がつくとメル牧師は涙を流して彼らのために祈っているのでした。二人はそのメル先生の祈りに大きな励ましを受けて希望を見出して、そしてどんなことがあっても信仰によって私たちは乗り越えていきますとメル先生に約束して出てきました。メル先生、この二人がね、絶望的な状態になったこの二人が立ち上がってくれた、ね、癒された、こんな自分でもこの二人を癒して希望を持たせることができた、二人の役に立つことができた、本当に嬉しかった。そして彼はいつの間にかそういう自分に絶望したり押し込んだりそういう状態から癒されてですね、解放されていたんですね。新しい力が与えられたものでした。そのようにね、皆さん、どんなに自分のことをダメだと思って落ち込んでいる人でも決して見捨てられることなく神様にむしろ寄り添われて励まされて癒されていくところ、それが天国生活であるわけですね。皆さん考えてください。考えてみますと私たちは死の前にただただ罪深いものです。自己中でどうしようもないものです。本来ならば天国の末席にすら加えてもらえる資格のないものです。それがただ主の憐れみとイエス様の十字架の犠牲のおかげで、ただ信じるだけで末席に加えられているんですね。このことを改めて深く知って、そして自らを低くしながら互いに寄り添い励まし合いながら今週も共に歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのイエス様の2つの例え話からメッセージをいただきました。私たちはせっかくイエス様の尊い御心を知りながらもこの世で生きております。どうしてもこの世の価値観、勝ったとか負けたとか、高いとか低いとか、優れているとか劣っているとか、そういうことにどうしても心がとらわれがちです。しかしそういう価値観に支配されている限り決して幸いな人生を歩むことができません。私たちは今日改めてまた、私たちにはこの世の人生とは比べ物にならない永遠の祝福が与えられている、だから人生はトータルで見なければならないということを教えていただきました。心から感謝します。そしてそこに身を向けるときに、この世の人生いかにいろんな辛いことがあったとしても希望を持ち励まされ喜びを持って生きていくことができるということ、そのことを強く思わされます。主よ、どうぞそのことを覚えながら隣人のために祈り仕え、互いに励まし合い寄り添い合って歩んでいくように導いてください。お一人お一人の上に、またご家族の上にあなたの豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。